医者さん、
はい、
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、毎月ね、神道の話を松山市港町ですよね、
はい、
厳島神社柳原栄翔さんに聞いている会でございます。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。今日は場所をいつものオンライン会議から3つスタジオに移してお邪魔しております。よろしくお願いいたします。
はい、ようこそお越しいただきました。
でちょっとこれ話、入る前にいろいろと聞きたかったのが、
はい、
ちょっとね朝作業されていて、
うんうんうん、
なんか耳にね、Bluetooth のイヤホンつけながら、
はいはい
はい、落ち葉を集めて、はい、綺麗にされてたと思うんですけども、
はい、
どんな音楽聴いてるのかなと思ってい
や大体掃除してる時は、音楽聴いてることはほとんどなくて、例えば、YouTube だとか、そういったものが多くて、こういう講演というか配信する前だと例えば古事記の YouTube 聞いたりとか、私は中田敦彦の YouTube 大学とか好きなんで
なるほど、
ああいうのとか、バフェット太郎とかそういうの聞いてますね。
もうイメージはね、もう雅楽を聞いているんだろうなと気持ちを高揚させながら清めているんだろうなと思いながら、ああいろいろと学びをしながら、じゃあ
そうですね。でこの時期は特に落ち葉が多い時期で、かなり時間が長くなってしまうんですよね、どうしても。なので、落ち葉掃除だけではちょっとなかなか時間がもったいないので、一人でやったらもう半日ぐらいかかりますんで、いろんなことをこうインプットしながら、掃除もするという感じ
で、素晴らしいですね。もうだって溶け込んでましたもん。なんかいつものね、この着ている服ではなくて、本当に何だろう、やっけというか、
作業着で、はい、
熊手を持ち、
はい、
ちりとりを持って、作業着にとなので溶け込んで、もう神職の方ではないような感じで作業されていたので驚いた次第でございますけども、じゃあそうやってインプットもしながら、じゃあ日々のインプットをここでアウトプットしていただければ、助かりますので、早速本題に入っていこうと思います、
はい、
もう3月を振り返ってその後4月のことを教えてもらおうかなと思うんですが、どうでしたか、はい、3月は。
3月はですね、比較的割と忙しくない時期なんですよね。神社の行事が少なかったりだとか、寒い時期というのもありまして、ただ3月11日の東日本大震災のご祈祷であったりとか、あと春彼岸だとかで、その忙しい月じゃないということで、大体神社会の関係の会合があったりしますので、そういった会議系で少し、忙しかったというほどでもないですけれども、そういうことがやっぱありましたね。
いや大体何時ぐらいにそういう会ってされたりするんですか。やっぱ夜が多いんですか。
そうですね、昔は2時とか3時とかに集まってしてましたけど、今はコロナ禍なので、大体仕事終わりの6時とか7時とかに、オンラインですることが多いですね。
なるほど、そこはまだまだちょっと戻らずっていう感じなんですね、はい、
そうですね。
春彼岸をして、やっぱり東日本大震災のご祈祷もされたということですけども、これはあれですか、神道千年の感じで関連で一斉にやったというようなことですか。
今回は一斉にやったというよりかは、当社として行ったという形ですね、昨年はちょうど10周年という節目の年なので、全体でしましたけれども、今回はそういった形ではなくて、神社の取り組みとしてさせてもらいましたね。
なるほど。ではなかなか忙しくなさそうで、でも振り返ると意外といろんなことやってるなっていうような印象だったんですね。
そうですね、愛媛FC の必勝祈願とかも、ね、ありましたし、
あれってどういうつながりだったんですか、愛媛FC さんが、
はい、
この御社というか、この御社で祈祷を進めるにあたった、
あれはですね、三津厳島神社っていうのは、これは三津の氏神さん、守り神になるわけですけれども、江戸時代の時に松山藩主が、三期交代でお江戸に行く際に、三津港から船に乗って行くというような習わしで、その道中に必ず当社に立ち寄って、 でお茶屋井戸で休憩をしながら塩の道引きの塩待ちをして、で塩がいい具合になった時に、まあ、出発するというような、まあ、ルートがあったんですけれども、まあ、そういった習わしがありましたので、まあ、愛媛 FC もこの愛媛から全国に羽ばたいて、まあ、試合をしていく前に、まあ、厳島神社でご祈祷を秘書祈願をして全国に行こうということで、まあ、シーズン前ぐらいにいつも慕われてましたね。
メンバーも入れ替わってくるじゃないですか、はい、毎年毎年、
はいはいはい、
それでもやっぱりこう毎年いるメンバーもいると思います。どうですか、結構仲良くなったりするんですか。
いや、まあ、その1回だけなので、まあ、その個人的な付き合いがあるとかいうのはないですけれども、
じゃあ試合を見に来てくださいよだとか、
そうですね、
試合前の何だろう、僕あんまサッカー詳しくないですけど、うんうんうん、野球だったら始球式とかあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
なんかこうサッカーだったらなんかそういう開会前のセレモニーがあってご祈祷してくださいとかそういうのはないですか。
そこまではないですね。ないよね、はい、
もしかしたらそこでね、これを聞いてくれてたらあるかもしれませんけども。
なるほど、そうですね、
試合とか見に行きます。
まあ、試合とかはまあ、年間のチケットとかもしてますし、まあ、もちろん応援はしております。
あ、素晴らしいですね、はい、ありがとうございます。なるほど、なるほど。では3月にはいろんな方がやっぱりこう節目の年と時期ということで、来られてたということですね。
そうですね、
振り返るとどうですか。他にも何か あったなだとか、
大きな変化があったなとかは、まあ、御朱印ですね。
お、
まあ、毎月今年に入って、まあ、クリエイター応援企画ということで、毎月違うデザイナーの方に、まあ、コロナ禍で影響を受けたクリエイターの方を応援するためにデザインをしていただいて、それをお出ししてるんですけれども、まあ、それをやはり受けに来られる方が多かったのと、
この話ちょっと深掘りさせてもらいたいんですけども、もう始まって何ヶ月、
はい、3ヶ月、まあ、4ヶ月ですね、まあ、1月からしたので、
うん、じゃあもう4人のクリエイターさんの作品が、
そうですね、
まずは出されていて、
うんうんうん、
でこれから毎月ごとに新たなクリエイターさんと、
はい、
おということで、毎回こう打ち合わせ集まってやるんですか、それとも、まあ、オンラインが多くてで希望を伝えて、大体こういうの作ってとまで伝えるんですか、
うんうん、そうです
ね、任せするようなんですか。
まあ大体、まあ、一度は来ていただいて、まあ、打ち合わせをして、あとはまあメールとか電話とかそういったやり取りの中で、うんうんうん、まあ、大体最初に会った時にこのぐらいの大きさでこういうものをということでお願いしてますね。
なるほどな、うん、僕実はちょっとそのクリエイターさんの皆さんのプロフィールを見てないんですけども、その若手のクリエイターを応援っていうことで、やっぱ年齢も同世代だとか若手の方が多かったりするんですか。
年齢はまあバラバラだと思いますけれども、うん、まあたまたまつながりがある方とかご紹介される方になるので、確かに30、40代とか、
ほうほうほう、
確かに年齢が近い方が多いですね。はい、
30、40代、
そうじゃない方もいらっしゃいますけど、
でも本当版画風だったりイラストだったり本当に多様ですよね。
まあ、あえてそういうふうに、まあ、前の月とはちょっと違うような作風の方をこう並べさせてはもらってます。
それはすごくいい取り組みだなと思いますね。どうですか、この全国的にも反応とかはまだまだこれからって感じですか。
まあ、全国的な反応っていうのは分かりませんけれども、やっぱりコロナ禍でなかなか外出がね難しいというか、はばかれるような状態が続いていたので、まあ、こう神社にお参りするっていうのは、まあ、神社はまあ屋外ですし、うん、そんなにまあリスクが高い場所ではないので、うん、まあ、飲食する場所ではないですし、そういったことでお参りの方の中にはやはり自分は体が弱くてなかなか外出ができなかったんですけど、まあ、この御朱印のことを聞いて、まあ、神社にお参りするぐらいだったらっていうことで、それを始めてから、まあ、少しずつ外出できるようになってきて、最近は3つの散歩をしたりするようにできるようになりましたって言ってくれる方がいらっしゃって、
すごくいいですね、うん、本当にね、毎月変わるってことはやっぱり毎月行かなきゃ、
そうですね、
毎月行くきっかけにもなってると思うので、うん、そういう方にとっては出かける口実にもなるということでの、うん、すごい社会貢献ですね。
まあ、やはり密のためにね、そういった形で、なれば本当に一番素敵なことだなと思っていましたし、まあそういったお声が直接聞けたのがとっても嬉しかったですね。
いやこれ本当に、ね、地域密着型の神社ならではの活動だなと、思いますね。素晴らしいな、ありがとうございます。では4月のことをちょっと教えてもらおうかな、今月どんな感じかなっていうのを。
あ、今月ですね、
うん、
まあ、今月からですね、まあ、例年ですと、まあ、春祭りが、まあ、全国的には、うん、始まってくる季節で、うん、で松山は今は本当ピークですけど、まあ、桜ですね、
うん、
まあ、当社の境内も今桜が一番見頃の時期になっていますけれども、で花見もなんか少しずつね、いろんなところでされていると、まあ、当社の境内でも花見される方、まあ、いらっしゃいますけれども、まあ、今年は、まあ、例年に比べたらかなり少ないですが、
意外とオープンというか、
はい、
自由に使ってくださいね、まあ、一言だけでも言ってもらったら構わんですよ、
う
ん、
そうですね、そういった形ですね。大体まあ町内会とか、
うん、
まあ、団体の方が多いです
けどね。多いでしょうね、うん、まさしくね、昔の本当寄り合い所のような使い出神社をね、
はい、
町内の方が使ってくれるっていうのは、
うん、
あ、ね、厳島神社さんにとって もう、ね、地域のためということでつながるんだろうなと、思います。どうですか、でもやっぱ規模的にもなんだこう何十人の花見っていうのはやっぱ減りましたよね、
うん、来られてる方っていうのは、まあ、うちの場合はないですね、
うん、
もう、うん、
じゃあレジャーシート1枚に収まるような、
うん、そうですね、うん、まあ本当個人のぐらいしか今年は、まあ、聞いてはないですね、はい、
いやでもいいですよね、こういう場所提供できる場所、施設っていう言い方あれですけども、うんうんうん、っていうのは本当にこれからの時代魅力的だと思うんですよ、うんうんうんうん、で特にね、厳島神社さん本当に桜も綺麗ですし、本当にこういろいろと広くで、さらにマルシェタとかもされてるぐらい受け口も広いじゃないですか、だから本当にそういうところを求められていくんだろうなと、もう客観的に思っておりますので、
ありがとうございます、まあ、ちょうど一昨日ね、厳島マルシェも開催しましたけどね、
はい、うん、あれも止まってないですね、すごいですね。
そうですね、まあ中止になる月はやはりコロナの状況であるんですけど、まあ、それから再開できて久しぶりに2月3月とできなかったと思うんですけど、まあ、4月予約再開できましたね。
うん、天候にも恵まれてたんじゃなかったっけ。
そうですね、非常に天気が良くて、まあ、桜も咲いてましたし、まあ、日ももともと大安の日曜日で日も良くてですね、
うん、
非常にお参りの方も多い日に開催ができたので良かったですね。
お、うん、なるほど。では春で、まあ、みんなが集まりやすくなった、まあ、お花見もあるし、これ句会とかはされたりもしてるんですか、俳句とかは。
まあ、俳句、まあ、銀行に来られる方はいらっしゃいますけど、まあ、うちが主催してどうのっていうのはないですね。
うん、興味はあったりするんですか、まだこれからかなって感じですか。
そうですね、まあ、興味はないことはないですけれどもね、うちにも区費とかはありますし、
そうですよね、
はい、
本当いろんなことされてるのでね、まあ、広げすぎてもあれでしょうけども、まあ、せっかくいろんな季節が楽しめる場所なので、そういうのもやられてるのかなと思い、ただそういう方が使わせてくださいだとかっていうのも相談によっては、
あ、そうですね、もちろん、はい、
いや本当にだって僕今この三つスタジオですけども、
はい、
思い振り返るとここで勉強会をさせてもらった、
あ、そうですね、
この襖を取っ払い、
はい、
部屋をつなげて、開催させてもらって、
ね、
ここで作法の勉強だとかを、
はい、
で玉串のこの回し方というか、
うん、
ね、あのやり方だとかいろんな
こと
を教えていただいたことを懐かしく思っておりますので、では4月のことも教えていただき、
はい、
ありがとうございます。何かありますか、何ですか、まだ、
まあ、あと、まあ、先ほど言った御朱印のことで言うと、
うんうん、
まあ、4月は、まあ、ルミナエールさんというところの、まあ、萩森さんという方に、まあ、デザインをお願いしてまして、まあ、アルコールインクアートというアートの御朱印になるんですけれども、もともとこの方はまあ、スタイリストですね、テレビの夜街とかの、
はいはい
はい、まあ、スタイリングをしてる方なんですけれども、まあ、その方がアート活動もされてて、でまあ、たまたま そういったご、まあ、きっかけをいただいて今回4月はあのルミナレールさんにお願いしてますね。
いろんな芸術アーティストさんに触れたりするじゃないですか。
はい、
栄翔さんもあこれちょっとやりたいなとか、ちょっとこのいろんなこう画法があって、
うんうんうんうん、
さっき言ったアルコールインクじゃないですけど、
はい、
画もあったり、こう筆のような、
うんうんうん、
あちょっとこれやってみたいなだとかって、そういう芸術家精神は芽生えてないんですか。
まあ、アルコールインクアートはでも面白いなと思いますね。まあ、そのインクを、まあ、風とかでこう流していって、
うんうんうん、
それをまあデザインしていくっていう、まあ、一般的にこう筆とかでこう線を描いてそこを塗りつぶしてみたいな、そういう作業とまた違うので、うんうんうん、すごく自然な感じというか、風とかそういったものを使うアートなんで、まあ、やってみたいなっていうのはありますけれども。
そうですね、日によって変わったりしますもんね。風もそのドライヤーとかじゃなくて自然の風とか使うんだったら、うんうんうん、同じ場所に同じようなインクを置いたとしても風の流れで
こう
変わったりしますもんね。
あ、
そうか、そういうじゃあこう自分の何か内面に合うものをこう表に表現するような芸術というよりかは、こう自然が目に見えるような形で
残
る
ようなのが、ね、
好きということですね。ほう、なるほど。では4月のその御朱印も楽しみに、実は僕毎月買いに来てはないんですけどもあの写真見てはいますので、はい、
ありがとうございます。
はい、ちょっと、見させていただこうかなと思っております。
まあ、あの当社のお祭りしている神様が、まあ、主催人の神様が、まあ、宗像三女神という3人の女性の三柱の神様ですので、その、まあ、温かみのある包み込むような感じを表してみましたというふうにその萩森さんは言われてたので、まああの非常に、まあ、まだ今月も始まって数日しか経ってないんですけども、まあ、非常にあの好評をいただいてますね、今のところ。
なるほど、うん、
まあでも、まあね、先ほどから言ったようにいろんな方とあの打ち合わせをしないといけなくなって、うん、それが非常に楽しいですね。まあ、すごいやっぱり個性的な方が結構、ね、アーティストの方は中にはいらっしゃるので。
でしょうね。
まあ、いろいろ話していてもまあ面白いですね
ですよね、全く思想が異なる人だって多いと思うんですよ、
うんうん
う
ん、
そういう何か特化したってそういう中で人と話すと楽しいですよね。
そうですね。
まだ一層これで栄翔さんが大きくなっていくんだろう器がでかくなっていくんだろうなと
思いなが
ら、
はい、
成長してますね。またそこをここでアウトプットしてもらって、はい、僕がちょっと、
はい、
おこぼれを頂戴するというような、そういう形にしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ぜひともそのご主人も僕ちょっとじゃあ後であ
、はい、
はい、ご購入させていただこうと思いますので、
はい、どうぞ。
ありがとうございます。では、今月先月のことをちょっと振り返させてもらったので、最後こう毎月ですね、ちょっと気になったことをちょろっと教えてもらおうかなという時間に移ろうと思うんですけど、
はい、
まあ、神社って今日本のものだろうとすごく思い込んでいるんですが、
はい、
まあ、海外に旅行に行ったりだとか、まあ、ニュースを見たり、
はい、
いろんな文献を読むと海外にもところどころに神社があったり、
はい、はい、
するところ、まあ、これが本当の神社かどうかわからないんですけども、そのあたりもちょっと教えてもらえたらなと思って、
はい、
海外の神社事情について、教えてください。
はい、まず、まあ、海外にもまあ神社はあります、
うん、
まあ、神社自体は日本古来のものではあるんですけれども、
うん、
で、海外にある神社っていうのは、まあ、我々の日本にある神社は大体神社本庁というところにまあ参加してしてるんですが、そういう神社本庁が管轄している、まあ、神社ではまあないです。で、まあ、なぜ、海外に神社があるのかというと、まあ、あの海を渡った日本人がやはり日本で崇敬していた神社をお祭りしたいとかですね、あとは、まあ、あの海外の方が、まあ、神道というものを興味持って建てるとか、まあ、いろんなパターンがあるんですけれども、まあ、具体的に言えば、まあ、有名なところで言うと、まあ、日本人はよくハワイにね新婚旅行とかで行ったりすると思いますが、まあ、ハワイにも神社いくつかあって、まあ、愛媛県にゆかりがあるものだと、まあ、石鎚神社とかで、あと、まあ、四国で言うと、まあ、こんぴら神社、ハワイ、太宰府天満宮だとか、 まあ、あとハワイの出雲大社とやったり、まあ、そういったお社があります。
まあ、これ日本に当てはめると、まあ、日本にもこう教会がいくつかあるところにあるよねって話だと思うんですが、その海外にあるこう神社と呼ばれる場所には神主さんっていうみたいな方がいるんですか？はい、
そうですね、そういう場所も本当に日本の神社のように神主さんがいてっていうところもあれば、まあ、場所によっては、まあ、いわゆるまあ文化遺産じゃないですけど、ここは神社というそういうものがあったところですみたいな文化遺産みたいになっているところもあるみたいですね。
鳥居があって、まあ、結界みたいな形でこうちょっと仕切られていて、まあ、境内みたいな感じだとかがあるような場所が主にというところなんですね。
そうですね。
なるほどな。
まあ、大体はまあ、いわゆるさっきの大戦、うん、まあ、大東亜戦争より前に建てられていたものが多くて、うんうん、まあ、その後その戦争を経て、まあ、衰退してしまった神社がまあ多いんですけれども、うん、まあ、それを例えばハワイコンピュア神社、ハワイ太宰府天満宮とかだと、まあ、再建できなかった神社を合わせてお祭りしていたりだとか、まあ、そういった経緯もあったりだとか、うん、まあ私もそのハワイに行った時に、その出雲大社もその戦中はすごい批判を受けてっていうようなお話も聞いたことがありますけれども、まあ今ではまあ一つのスポットとして、まあ神社としても成り立ってはいますし、まあやはりでも日本のにある神社とまあ大きな骨格は一緒なんですけれども、まあ場所によってはちょっとそこの土地の影響を受けてたりとか、まあ、例えば教会って結構真っ白だったりするんで、うん、内装が白かったりとか鳥が白かったりとかですね、
うんうん、
ハワイは狛犬にこう花がこう
霊をかけ
たり、霊がかかられたりとか
、
まあ、ご祝儀もらったらアロハって感じたりとかまあそういう土地柄みたいなのはありますね。
面白いって言っちゃいけないでしょうけど、正しく伝わってで欲しい部分と、まあ、その土地の
郷
に入れば郷に従うのような、
うんうんうん、
はい、そういうところで残っていると。
そうですね、
ういうことですね。へ、うん、面白いな。じゃあ結構やっぱりいろんなところに旅先、まあ、今後海外に行くことも増えますけど、でもなかなかそういうのを見に行こうとは思わないですか？それともちょっと見たいなっていう気持ちはあります？
まずは近くに、ね、あれば行きたいですけれども、そんなにねたくさんあるような場所ではないので、まあ基本的には日本が昔ね、うん、移民してたとか、まあ、例えばハワイとかブラジルとか、
うんうん
う
ん、
そういった場所に限られるので、まあヨーロッパにもありますけれども、まああまり多い施設ではないですね、世界的に見て。はい、
まあ、これ本当、まあ、長い年月をかけて、老を楽しむじゃないですけど、何十年後やねんって話ですが、その時にはね、全部の世界中を巡ってまた教えていただければと思います
のでいいですね、
よろしくお願いいたします。はい、これちょっとすっきりしました。いろんなことが、やっぱ海外の神社ってやっぱ気になる人も多いと思うんですよね。
いや本当でもね、神社界は結構狭いので、うん、私もたまたまハワイに行って、ハワイの出雲大社に、
はい、
行った時に、まあ、そこの神主さんと自分も実は神主なんですっていう話してたら、そのまあ自己紹介したら、その自分の父親の名前を知ってて、はい、もしかして誰々の息子みたいな感じで、はいはい、たまたまその大学の同級生だったらしくて、そんな本当狭い世界なんですよね。
つながるんですね。
はい、
やっぱそういう業界だとかはもうそういう家系だとか秩序の人たちが回してるんだなっていうのが今のエピソードで分かったような、
うんうん、
はあ、芸能人の狩野英孝さんのお家も
よ
く神社って話聞くじゃないですか。
はい、
なんかつながりはあったりするんですか？
いや全くない
ですないですね。
全くないですね。
うん、でもやっぱ有名な話ですよね。うん、
有名ですよね。まあで土地が宮城ですかね、うん、まあ、ちょっと、ね、場所が遠いのであまり、うん、関わりはないですけど、はい、
なるほど。じゃあ同じく会に所属をしている青年部の方たちはもしかしたらこうつながりがあるかもしれないということですね。へえ、なるほど、ありがとうございました。ちょっといろいろと聞かせていただきました。では、 今週の配信はこれで、はい、閉じさせていただこうと思います。いろいろと教えていただきましてありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
はい、では今回は場所を三つ、はい、厳島神社に移して、
はい、
港町厳島神社の柳原栄翔さんにいろいろと聞いていきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。